さあ番組始まって早々ではございますけれども、一つお聞きいただいている方々にご報告でございます。
はい。
本日ね、3月16日に、配信していると思うんですけれども、テレビゲームの中林は月2回の配信日というものが決まっておりますので、
はい、
3月もう1回、3月30日に木曜日あるんですけれども、ちょっとその回は配信お休みとなります。
はい。
一週遅れて4月の6日、197号店配信予定となりますので、ちょっとそちらの方だけね、ちょっと先にご承知いただければなと思っております。
はい。
どうぞね、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。収録日自体はもうちょっと前なんですけれども、以前ね、ハデスの回とか、まあ、他にもね、いろいろインディーゲーム、テレビゲームの中林にね、リクエスト頂戴しまして。
やってまいりましたな、いろいろ、
はい。インディーゲームね、触れさせていただいたんですけど、まあ、ちょっといわゆる、今のインディーゲーム業界に対してのちょっと知見がちょっとだいぶ少ないなと。個人的にもちょっと思っておりまして。
そうですね。
で、ちょっとね、ちょうどいいイベントが、まあ、我々以外のね、ゲーム系ポッドキャストをやっている、以前もね、YouTube の方でお世話になりました。
はいはい。
小平さん、春さん、ダンさんがね、メディアパートナーとして参加されてました。
ほうほうほう。
東京は吉祥寺で行われました。東京インディーゲームサミット。
はいはい。
ちょっとね、短時間ではあったんですけど、ちょっと1時間ぐらいしか入れなかったんですけど、そちらの方にね、チケット買って行ってきました。
はい。
実際ね、たくさんのゲーム、展示されてて、
うんうん、
もちろんね、ゲームなので、CU もできたりするんですよ。
ああ、いいですな。
はい。もう本当にね、たくさんの方がいらっしゃってて、本当人が通れる間もないぐらいな。
わあ、そんないた。
すごかったね。
すごいね。
まあもちろんね、ちょっとまあコロナ禍っていう状況もありますけれども、まあそれもだいぶ緩和されていく感じでもあるとは思うんですけれどもね。そう、だから目当てのものとかももちろん、ある方もいらっしゃるでしょうし、俺は逆にむしろそのインディーゲームというものの知見がそもそもない人なので、いろいろ見ていこうと思って行った結果、なんでその事前に何がしかでその作られている方の制作状況とかも本当何も知らない状態で行かせてもらったんですよ。
はいはい。
なので実際に展示されているゲームが、日本の方じゃなくて海外の方が実際に開発されているアクションゲームがあったりとかね。
お
う
お
う
お
う。イメージ的に言うと俺その中で実際使用させてもらったのって2つ3つぐらいしかなかったんだけど、家庭用ゲームではなくなんか専用のコントローラーで、
おう
なんか瓶コーラみたいな
形
を、瓶のコーラを模したコントローラーがあって、スタートと同時に、そのコントローラーをめちゃくちゃ振るのよ。めちゃくちゃ振って、タイム時間制限の間に振った数で、その、振ったコーラの瓶が開くと、宇宙に飛んでいくっていうとんでもないゲームがあって。
とりあえず何その、使用したやつはそのモードしかない感じ
なのかな、なんで、コントローラーが本当に瓶コーラーまんま元にしてるのよ。で、中に何かが入ってるんだけど、シャカシャカすごい音が鳴る。で、スコアを競うっていうゲームがあって、これはちょっと言っとくしかねえと思って言ったんだけど、その前の人が俺より全然若い女性の方がやってた感じで、でも、どんなゲームかは分かったから、ちょっと全力でやってみようと思ってやったら、その方より、スコアは下でした。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあなんか振り方のコツあるんだろうね。
あるんだろうな、とかって思いながらね、やってたりとか。まあ他にもね、もちろんその、3D ダンジョン RPG 展示されてたりとか、もう実際発売されてて、ネバーウェイクっていうシューティングゲームがあって、
はいはい。
それね、実際も PS4 でも、スイッチか、とかでもできたりするんですけど、ちょっとそちらの方ね、やらせていただいて、制作者さんが目の前にいる状態で使用できるみたいな環境なんてほとんどないから
。ないね、そんな環境は。
その、過去今まで僕はね、ゲーム屋をやってますっていうことは結構番組で言わせていただきましたけれども、実際そのゲームの開発をしている方たちの中で、こういうゲームを作ってるんですっていうのを実際見ることってほんとなかったから。
そうね。
東京ゲームショーとかも気にはなってるけどなんかちょっと行くっていうところまで腰が上がんなかったみたいな、そんなタイプでしたので。
うんうん、
なんでちょっと吉祥寺、まあ、行けるしと思って、短時間ではありましたけど行かせていただきました。
はい。
非常にね、盛況だし、こんなにあるんだなっていうのもあるし。
それでも、ごく一部なんだろうな、きっと。
そう、そうだと思うの。もうすでに逆にもリリースが完了しているゲームとかもいっぱいあるわけさ。
そうよね。
なんで、リクエストをね、広く受け付けていますけれども、自分たちからもちゃんとやっぱこういうインプットというか情報収集に行かないと、目につかないものなんてたくさんあると思って。
あるよね。
そう、そういう意味も込めまして、また改めちょっとね、このイベント自体が第2回まだ開催の予定多分立ってないと思うんですけれども、ぜひちょっとね、また機会があればこういうゲーム系のイベントとかね、行ってみたいなと個人的に思いましたので、ちょっとこちらね、まるまるちょっとこの時間使わせていただきましたけども、気になった方はね、検索してみていただければと思います。 番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3, 2, 1。
テレビゲームの仲良し。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
春がやってまいりました。196号店はこちらのソフトをご紹介いたします。
ロードランナー。
約40年の歴史のある昔のゲームです。どんなゲームなのかお楽しみに。
はい、よろしく。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
さて、中林お聞きの方、
うん、
多分ロードランナーっていう作品自体を知らないという方は多分そんないらっしゃらないと思うんですよ。
そうね、どこかしらでは耳にしているはず。
うんうん。やったことはなくともね、
うん。
ただ、なぜロードランナーって今までリクエストとか来てなかったよねっていう方ももしかしたらいらっしゃると思うんですよ。
うん。
さて、なぜ今回このロードランナーが候補に入っているのか。
うん。
ちょっとね、前回ちょっとご紹介できませんでしたので、はい、ちょっとこちらでご紹介させていただければと思います。
はい、そちらの原型をご紹介いたします。
はい、
こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方、こんにちは。194号店を拝聴いたしました。
はい。
ブラボの感想に、カジーさんは、ボーレタリアに帰りたいとおっしゃっていました。が、私もエルデンリングのプレイ中にはよく、ロードランに帰りたいとこぼし、実際にロードランで心を癒しつつ、狭間の地に舞い戻り、エルデの王を目指しておりました。今となっては良い思い出です。はい、というわけで今回のリクエストは、ロードランナーです。言わずと知れた名作パズルアクションゲームですね。せっかくですし、初代の全ステージも遊べるロードランナーレガシーが PS4 やスイッチ、Steam でもあるようですので、よろしければこちらで遊んでいただければと思います。ということでございまして。はい、これが元凶です。は
い、元凶というか、
うん、
ブラッドボーンをご紹介させていただいた結果、しばづけさんの中には、はい、ダークソウルが浮かびました。
う
ん、
そうそうそう。
ダークソウルの、
舞台となってるのがロードランと。
ダジャレかい！
しょうもねえ理由で送ってきやがって。
本当に。
何考えてんだ、本
当に。それのおかげで、ロードランナーレガシー、俺とタさん今回ね、しっかりやらせてきましたけど、うん、やらさせていただきましたけれども。
300問弱あんだぞ。こんなことでやらせやがって、これからもよろしくお願いします。
ね、はい。非常に、ネタ集がするね、回となっておりますけれども。
ね、そう、こういうのでも全然 OK ですわよ。
はい。ただ、ロードランナー自体ね、はい、今回私やったことほとんどなかったものですから、うん、改めて今回触れさせていただきましたけれども、ね、すごいね、大人になってもわかんねえやっていうのいっぱいあったわ。
あったな。
はい。ということでね、このロードランナーのお話は、後ほどにするとして、はい、テレビゲームの中林、ツイッターあるんですけれども、はい、まあ私個人の方のツイッター初でさせていただいたんですが、うんうん、前回のハデスご紹介したときに、
うん、
番組内で、
うんうん、
個人的には好きなのに話題にはならなかったなっていう作品だったりとか、
私は好きだけどあまり聞きませんわねってやつね。
とか、うん、あと知り合いとこのゲームの話したいけど、知り合いがそもそもそのゲームをやっていなかったみたいなものが結構あるんではないかってお話を多分ハデス界でさせていただいたと思うんですよ。
はいはいはい。
それを、つつうらうら、新旧問わず送ってくださいみたいなことをちょっとツイートで告知させていただいたんですけれども、うん、数えきれない数のね、タイトルが来ましたね。
ね、
ちょっとね、これ、ここでちょっとご紹介してしまうと本当時間なくなってしまうので、うん、ちょっとずつね、今後ご紹介する機会あるかもしれませんので、はい、ちょっとそちらの方をご承知いただいた上でですね、うん、今ちょっとリストを私とタッサンの方で共有させていただいたんですけれども、タッサン、この、今回私の方で告知させていただいた結果で、いただいたタイトルあるじゃないですか。
はいはいはい。
気になってるタイトルなんかあります？
この中だとそうですね。うん、まあ、これの、まあ、続編なのかなはやったことあるから、その、元になるやつとして気になったのがやっぱ怪獣物語。
あー、なるほどね。
大怪獣しかやったことないから。
なるほど、なるほど。うん、
そこかね、うん。
怪獣物語って、でも、なんか、他にプレイした友達、多分、俺の周りはね、
うん、
いたのよ。
あ、いたんだ。
まず、うん、大怪獣は、
うん、
友達が何人か持っててやってるのを、俺は持ってなかったから、遠くで見させてもらったっていう気持ちもあるけど、
うん、
この原作であるファミコン版の怪獣物語は、
はい、
兄貴がね、うん、友達から借りてきたのをやってるのを見てんだよね。
あ、そうなの？
そう。なので、どういうゲームかは一応知ってたりはするのよ。
俺の場合はね、その大怪獣ですら、周りにやってる人全然いなくて。
うん、あ、そうなんだ。
で、そもそもその怪獣物語は知らなかった。
ああ、なるほどね。うん、まあでも、そういう意味での、やっぱ自分たちの身の周りで、その実際のゲーム遍歴ってやっぱ、おのの違うものだと思いますし。
うんうん、
で、特にあのね、たくさん知ってると思うけど、俺あのメインのゲーム機はそもそもファミコンスーファミじゃなかったから。
そうね。
俺メガドライブだったから。
ね。
そもそもメガドライブを持ってる人が俺しかいなかったみたいな、そういうね、幼少期をやってきてましたから。
うん。
なので、ファミコンとかスーファミの方の知見がそもそもほとんどなかったみたいな。
ね。
なんだけど、まあ、たまにその兄貴のね、ね、うん、お前はやるなって言われてたのを、目をかいくぐってやってたゲームがあったりするのが女神転生とかだったみたいな話だったりするんだけど、
うん、
まあ、他にもね、いっぱいいただいてるんですよ。
はい。
でもやっぱり、その、昔での思い出の共有をしたいっていうのがメインになってるから、やっぱ結構ね、うん、古めのゲームが多かったですけど。
そうですね。
まあその中でファミコンで言うと、あの、コウジさんからいただいたヘラクレスの栄光シリーズだったりとか、
うんうんうん、
あと私大好きラグランジュポイントっていうね、コナミのロープレがあったりとか、
はいはい、
老兵さんからいただいたあの、地球防衛軍の、まあ別の系譜である、うん、あの、アースディフェンスフォースシリーズとかだったりね、
はい、
あとあの、コロさんからいただいてるあの、スノーボードで滑るね、PS2 のゲームで SSX3 っていうのがあったりとか、
はい、
まあちょっとね、本当に、名前も本当に聞いたことあるかなぐらいのものも結構あったんですけど、ね、場合によってさっきそのタッさんと話したような怪獣物語だったりもあれば、
はい、
逆にあの長瀬彦さんからいただいたあの、うん、機動戦士ガンダムガイデンブルーディスティニーってのが入ってるんだけど、
うんうん、懐かしいね。
これ懐かしいとは思うけど、
うん、
なんか持ってるやつ俺はむしろ逆にめっちゃおったぞっていうのもあったりするのよ。
そうか、これもあれだな、俺ぐらいしか持ってなかったな。
あ、本当に。だからいわゆるその友人関係周りでやっぱそういうのが近かったりすると思うのさ、
うん、そうなのよね。
なのでこのポッドキャストって本当こういうの便利じゃないですか、うん、
ね。
まあね、まあ別にそのリスナーさんと、うん、あの友達になりたいですって言って俺たちがいきなり今から絡みに行こうとしてるわけではないけれどもね。
うん、
なのでこういう意味でのなんか本当はこういう話したいと思うんだけど話せる相手がいないとかっていうものもあったりすると思うから、
うん、
ぜひちょっとそちらの方のね思いをちょっと我々もちょっと共有させていただきたいなと思った上でのちょっと告知だったんですけれども、
はい、
本当たくさんの、リクエストありがとうございます、うん、ちょっとね実際ちょっとダイス審に決めていただかないといけないの で、
ね、
次回どうなるかちょっとわからないですけれども、はい、次回どのようなソフトになるかお楽しみにいただければなと思います。では本題ロードランナーの話をこの後がっつりしていきます。
テレビゲームの中林。
1983年、ファミリーコンピューターが日本で販売された年。まだパソコンがマイコンと呼ばれていた時代に生まれたパズルの要素を持ったアクションゲーム、ロードランナーが発売されました。開発者、ダグラス・ E・スミス氏が大学在学中に開発し、様々な経緯を経て、ブローダーバンド社と契約し販売となりました。後に数々の移植版がリリースされますが、1984年7月20日にファミコン版が発売となり、多くの方が手に取った作品でもあります。今作はアクションゲームではあるものの、パズル要素が強く、作品の特徴を理解することが大前提の難易度となっております。まず、ステージは足場となるブロックと上下移動用のはしご、綱渡り用のロープの3種類が各所に配置されています。プレイヤーが取れる行動は、横移動とはしごを登ること、そして前方一マスのブロックを掘ること。ジャンプはできず、段差は登ることはできず、降りることしかできません。ロープは横移動しかできないマスで、以上の移動時に可能なことを理解した上でステージを攻略していきます。用意されているステージに配置されている金塊を拾い集め、集め切ると出口へ続くはしごを登って画面上まで登り切るとステージクリアとなります。今作の魅力はゲーム内でかけられている制限から生まれた深いパズル性で、見るだけでは簡単そうに見えますが、実際にやってみると思った通りには進まないところが多くあります。例えばブロックを掘る場合、自分の隣の一マスしか掘ることができず、二段以上を掘らなければいけない時には最低でも 2マス分を掘る必要がある点。ジャンプはできないため、1マスだけ掘って下に降りた時、隣がブロックで囲まれていたら、その時点でミスが確定してしまいます。他にも、プレイヤーを捕まえようとやってくる敵は動きに法則性があるものの、プレイヤーが集めている金塊を拾うこともでき、先に拾われてしまった場合は取り返さなければいけません。ただ、プレイヤーは攻撃をすることはできず、掘った穴へ誘導して落とす必要があります。以上、シンプルなルールで遊べる作品ではあるものの、今作独特の仕様が随所にあり、遊んでみると他では味わえない遊び方のアクションゲームと言えるかもしれません。逆に、敵が拾ってきた金塊を奪うことで初めてクリアできる場面や、穴の掘り方一つでたちまち積んでしまったりなど、一筋縄ではいかない作品、ロードランナー。現在、ダウンロードソフトで新しいモードも追加されたレガシーが配信中となっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
まあ先ほどちょっとだいぶ急ぎ目にはなってしまいましたけれども。
はいはい。
そのね、いわゆる、略して言うと、俺だけゲーになるのかな？
俺ゲー。
みたいな感じのね。
はいはい。
企画になると思いますけれども。うん、本当今回だけじゃなくて、
うん、
本当広くずっと募集かけたいと思ってます。
そうですね。
でさっきもね、ちょっといろいろリスナーさんのお名前出させていただきましたけど、うん、他にも本当たくさんいただいておりますので。
ありがたい限りでございます。
時間が作れ次第、うん、ちょっとずつね、紹介していけたらなと思っておりますので。
はい。
広くお待ちしております。うん、
おります。
さて、その中で、はい、自分しか共有できなかったゲームとはちょっと別ですけど、
はいはい。
今回取り上げてるロードランナーって、
うん、
世代的に言うと前回も言ったけど、多分世代ではないじゃない。
そうね。
その生まれてないことはないけど、
うん、
ファミコン触れてましたかって言われると別に触れてる時期に、
うん、
ロードランナーは手元にありましたかっていうとあったような気はするの。
お、そばに。
うん。
お
う、まあ年の離れて何いるからね。
さあ、そうね。
そうでやっていくとだからあったような気はするんだけど、
お
う
お
う
お
う、だからどういうゲームかは俺も知ってたと思うんだけど、
うん、
そもそもルールがそもそもわからないぐらいの年齢。
おうおうおう。おう、
ただ穴掘って敵を埋めることができるぐらいしか多分その当時は理解できてなかったような気はするんだよね。
うんうんうん。
で、今回実際ね、まあ、ちょっと実機でできる方法がその PS4 でやってたの、はい、ロードランナーレガシーでやらせていただきましたけれども、うん、まず一番最初にその、うん、いわゆる典型的なモードでできるのがで50ステージから始まって、
はい、
で、エクストラステージとして20。で、敵は出てこないので、パズル要素を重点に置いたパズルステージが大体30ぐらい？
50。
50か、うん。50あって、で、一番最初の初代のロードランナーをモチーフにしたクラシックモードっていうのが、うん、あれが150。
150だね。
うん、めちゃくちゃやなと思って。うん、
ね。
つか、こんなにあった上で、これレガシーの話になっちゃうけど、
うん、
その後、実際に、自分たちでステージをクリエイトしたものをネットで共有できるモードもレガシーにはあるんですよ。
うんうんうん。
数えきれないぐらいあったね。
皆さんよう作りますな。
でもさ、クリエイトモードとかってさ、うん、もちろんこのロードランナー以外にもさ、うん、俺がパッて一番浮かぶのがレッキングクルーだったりするんだけどさ。
あー、あったね。
ステージ自体を作れるゲームって結構ファミコン自体はあったじゃない、
うん、うんうんうん。
俺ね、あんまりその手のモードにね、興味を示さなかったんですよ。
同じくですな。
うん、なんで、なんか一個一個置くのが大変だなって思ったイメージしかなかったんだけど。
あ、単純なのしか作れない。
だしね、だからそのステージを作るものに対してすごい意図があるとかさ、うん、あったりすると思うんだけど、
うん、
ただ全体通して、うん、まあレガシーの話ね、これは、
はいはい、
ファミコン版のロードランナーはちょっとやった記憶もないから、
うんうん、
難しかったのかどうかって言われるとわからないけど、ただ年代が重なっていくにつれてさ、新しい作品が出るごとに、
うん、
やっぱ不便だなって思った部分って大体多分排除されると思うのさ。
そうね、いろいろまあアップグレードって言いますか、
そうそうそう、う
ん、されてきますわな。
別にこれゲームの内容上には対してその難易度が緩和されるとかっていう要素ではないけど、なんかちょっとストレスを与えてしまう部分っていうのは、まあ消えていくわな。
まあより遊びやすくね。
うん。
なっていくっていう。
そう。
うん。
でも俺の中でのロードランナーのイメージって、
おう、
その、自分がね、
うん、
操作しているキャラクターがファミコン版だと、 最後のステージクリアすると、うん、実は、この子ボンバーマンだったのよっていうさ。
あ
なんか、エンディングでなんかわかる謎ローみたいなのあったりすると思うんだけどさ。
まあ見た目ままだからね。
せやな。
うん。
みたいなのもあったりしましたけれどもね。うんうん、まあ実際のロードランナーってそれは、ボンバーマンと関連性があるのは実はファミコン版だけらしくて。
ああ、そうなんだ。
なんか調べた結果、うん、あれはなんか逆に、バンゲリングベイとかさ、ファミコンだったの知ってる？
名前聞いたことあるぐらいだね。
うん、なんかね、そういう別の作品の中の1作品だったりするらしいんだよ。
あ、なんか繋がりがあるのね。
うん、らしいよ。まあ、それのバンゲリングベイの世界観で、それの、なんていうのかな、活動というか、のために、金塊がいると。
ははは。
の資源を集めるために、金塊を集めに、ね、まあ、行動をこもっている、主人公みたいな。
なるほどね。
設定らしいね。
あ、ちゃんと理由あったんだ。
でも、理由付けが全くないゲームって多分どの作品も多分これはね、ファミコン時代からないと思うわ。
うん、あ、そうか。
だっていきなり、ここに置いたんで、うんうん、ゴールまで行ってください。目的も何もありませんって言われてさ、
うん、
触れないでしょ、多分。
そっか。いや、もう俺はそういう風に言われたら、あ、そういうもんすかって。
出されたもの食いに行ってるスタイルや
ん。そうそうそうそう。あ、うん、そういうもんなんですね。わかりました。
でもなんか、そういう意味でのやっぱ、うん、没入感っていうものに対してやっぱ、裏、表には出てこないけど、設定としてはやっぱないと、ベクトルが組めないっていうのもやっぱあるかもしれんしね。
なるほどね。
ただ、うん、この役ね、一番最初のクラシックって、確か1982年だか3年ぐらいに出てんだけど、
わ
もう40年近く経つわけじゃないですか。
ね、同い年ですよ。
そう、 そうね。
うん。
まあ、あった上でまだステージがずっと作られていってるわけだよね。う
ん、ネタ尽きないんだね。
だってやってることって多分多数のレポートでも発表してるけどさ、うん、穴掘る。
そうそう。
はしごを登る。
うん。
綱を渡る。
うん。
以上じゃない、このゲーム。
そうなんだよ。やってることは至極単純なんだよね。
なんだけど、うん、クリア、いざクリアしようと思ったら、うん、えってなるのいっぱいあるんだよね。
いっぱいある。
そう。ここがやっぱロードランナーのやっぱ優れてるところで、
うん、
かつやっぱ類似してる作品は俺他に見たことはない。
あ、そうだ。
穴掘って敵を落とすっていうのはあるけど、
うん、うん。
うん。目的がそもそも違ったりとかね。
うんうん。
そもそもあの画面が横スクロールじゃなかったりとかってのもあったりするから。
ああ、なるほど。
なので、ロードランナーってなぜこんなに長くやっぱ親しまれてきているかっていうと、他に同じようなゲームがないからだっていうのもあるし、
うん、
自分で作ってみようと思ったら作れるしっていう拡張性の高さはやっぱでかいんじゃないかなと個人的に思った作品でもありましたね。
なるほど。
そのためにね、何百ステージとやらせていただきましたけどね。まだまだでもそこはつきませんからね。
うん。
うん。まだ新しいものが出るかもしれませんし、ちょっとチェックしてみたいなと思います。
テレビゲームの中林。
ロードランナーの生みの親、ダグラス・E・スミス氏。ワシントン大学在学中、夏休みにプロトタイプを開発し、学内で評判となったことをきっかけに、アップル2用に移植し、ブローダーバンド社に応募したものの、当初は没となったと本人から語られます。プロトタイプでは画面が白黒であったことや、ジョイスティックに非対応であった点などから不採用となったそうで、様々な改良を経て、約1年の時を経て販売となりました。発売当初の定価はおよそ40ドルで、ファミコン移植版が出る前は、およそ1万円以上で販売されていたという記録もあります。そんな中、1984年にファミコン版がハドソンから発売され、1985年時点で日本でミリオンセラーを記録し、ファミコンユーザーおなじみの作品となりました。ファミコンの隆盛に多大な貢献をしたスミス氏は、後にスクウェアに移籍し、聖剣伝説2やクロノトリガーのローカライズを手掛け、後にオリジナル作品のプロデューサーも務め、多くの活動をしてきたクリエイターであり、影響を受けた方も多いと思います。今作が誕生してから約40年、多くの機種に移植、2020年にレガシーが販売。長い時を経てもアップデート版がリリースされている経緯を総合すると、今作の魅力はシンプルなルールから生じた拡張性の高さにあると思います。デフォルトで用意されている数百のステージはパズルを解く、いわゆる脳に汗をかくデザインのステージや、 逆に時間を利用したアクション性が鍵となるデザインもあり、アクションとパズル、双方から攻めれるバランスは応用性が高く、自分でステージを作るエディットモードが盛り上がりました。自分の作ったステージを友人に遊んでもらったり、練習用のステージが作れたりなど、十人十色の個性を持たせたデザインが可能で、クリアした後も遊べる要素があります。そしてルールはそのままに、上級者向けの作品、チャンピオンシップロードランナーが1985年にファミコン版が発売され、多くのプレイヤーに悲鳴とともにシンプルかつ奥深いロードランナーならではの難しさを楽しむことができます。現在最新のレガシーでは、マルチプレイでユーザーが作ったメディットステージをプレイ可能で、無限とも言える遊び方が提供されています。他にも新しい要素の追加や、スマートフォンでも遊べるクラシックのリリースなど、今では多くの環境で遊べるロードランナー。40年の歴史とともに、今でも新しい遊び方が模索できる作品です。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームやツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回197号店こちらでございます。
はい、
ザ・ウィットネス。
あー、俺これ知ってるよ。
パズルであることぐらいしか知らないんですが。
さて、
はい、
ね、私の方で告知させていただいた、自分しか知らないゲーム、まあ周りと思い出が共有できなかったゲームとはちょっと変わってしまいましたけれども、はい、これまだ広く受け付けてますし、このゲーム自体はね、うん、俺持ってるんです実際。
あ、やったことあるのね。
そう、まず完全にクリアしてるわけじゃないから、うん、多分それをちょっと埋めていく感じになると思うんですけど。
なるほど、なるほど。
いや、このゲームね、うんうん、なかなかなパズルよ。
あ、マジで？
うん。なので結構、覚悟はいると思うよ。
また頭を使えと。さようですか。
そうね、ロードランナーはアクション要素が入ったパズルでしたけど。
うん、今度はもうがっつりパズル。
がっつりパズルという形になりましたけれども。
なるほど、なるほど。
はい。知ってる方はいらっしゃると思いますけど、うん、ぜひそちらね、お楽しみにいただければなと思います。
はい。
では、197号店は、ザ・ウィットネスでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。